おはようございます。昨日は大変な嵐がありまして、あの中お出かけしてた方はいらっしゃらないでしょうか。安全に皆さんが守られたと思っております。主に感謝いたします。今日は申命記の29章、契約への忠誠の訴えと題して御言葉を読んでまいります。申命記の29章の1節から9節までをご一緒に購読いたしましょう。奇数節私が読みますので、偶数節は皆さんがお読みくださって、9節はご一緒にお読みしたいと思います。申命記29章1節から、これらはモアブの地で主がモーセに命じてイスラエルの子らと結ばせた契約の言葉である。ホレブで彼らと結ばれた契約とは別である。すなわち、あなたが自分の目で見た、あの大きな試み、あの大きな印と不思議である。私は40年の間、荒野であなた方を導いたが、あなた方が身につけている上着は擦り切れず、その履物も擦り切れなかった。あなた方がこの場所に来たとき、ヘシュボンの王シホンとバシャンの王オグが出てきて、私たちを迎え撃ったが、私たちは彼らを打ち破った。はい、あなた方はこの契約の言葉を守り、それを行いなさい。あなた方のすることがすべて栄えるためである。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も申命記から私たちはあなたの戒めを学ぼうとしております。本当に古い、今から長い昔に語られたお言葉がどのように私たちの歩みに関わってくるのか、お言葉を通してもう一度教えてくださるようにお願いいたします。これからの時間を御手にお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。29章の一節に、これらはモアブの地で主がモーセに命じてイスラエルの子らと結ばせた契約の言葉である。ここまではいいんですけれども、ホレブで彼らと結ばれた契約とは別であるという気になる、一言から始まって、おります。モアブの地、ホレブで、これはモーセが神様とこう出会う、燃える芝であるとか出会う場所でありましたし、また十戒をいただいた場所でもあります。でそこでモーセが神様に聞いて、神様から聞いて、そして結んだ契約と別っていうのはどういう意味なのかなってすごく気になりました。で紐解いてみますと、あの時には神様は祝福と呪いについて明確にお語りにはまだなっていなくて、この最後約束の地に入るところで神様は祝福と呪いについて大変厳しいお言葉を述べられました。でその点で、これを聞いたイスラエルの人々は、どちらかしかないのだっていうことをはっきり知ったわけです。 で祝福と呪いが付け加えられたという意味で、別であるという言い方をしております。でもこの内容については契約の内容については全く変わっておりません。そして2節にモーセはイスラエルを皆呼び寄せていった、あなた方はエジプトの地でファラオとそのすべての家臣たちとその全土に対して主があなた方の目の前でなさったことをことごとく、見たと、言っております。あなたが3節にも、すなわちあなたが自分の目で見た大きな試みという言い方をしているわけです。でこのあなた方はという言い方と、そして私たちという言い方が出てくるわけですけれども、この申命記のこのモーセの説教の中ではあなた方っていう言い方が圧倒的に多いそうなんですね。私は数えてみてはいないですけれども、圧倒的に多いそうです。でここでもあなた方はとまず語っているわけです。そしてあなたが見たという言い方をしています。4節にはあなた方に悟る心と見る目と聞く耳を与えられなかったとあります。モーセはこの説教が終えてこうみんなが約束の地に入っていくときに、自分はそこに行くことはできないということが分かっておりました。モーセも含む大きな群れに対しての神様からの戒め、契約であると同時にモーセのいない時代ということを意識させられます。モーセの心中を察すると何かこう辛い思いが、いたしますけれども、モーセは本当に忠実に、約束の地に入っていく人たちに、あなた方はというふうに意識させているということをここから教えられます。この、1番、安藤先生が書かれた1番、今結んだ契約と先に先祖が結んだ契約とは別であるということは今説明したことなんですけれども、一番上のモーセはというところにもありますけれども、主の民としての契約を確認しまた意識させました。で約束の地に入ろうとしている、世代に対しての、教えでありました。でこの一番に主が民に求める内容は世代が移り変わっても変わっていないというふうにありますけれども、これは本当に神様の誠実の表れだというふうに教えられます。私たちは世代が変わったり状況が変わったりするとルールすらもこう柔らかくしてしまったり逆に厳しくしてしまったりするようなものです。子供を育てていても長女には厳しいのに次女には優しかったみたいなことがありますけれども、そういうところが私たちにもありますが、神様は誠実にどの民にも同じ、内容で契約、また戒めをお与えに、なりました。そしてそこから考えて、親が信じたからという契約、親の信仰、自分のはまた別だというような考え方もありますけれども、親のものと自分のものは本当にまた別のものであります。親が救われているから子供が救われているということはありません。もちろん親の信仰の継承、親の持っている信仰を素晴らしいものと見てそれに従っていくということがクリスチャンホームにはきっとあると思いますけれども、それぞれが神様の言葉に導かれて信じまた受け継いでいくのが私たちの信仰です。何度か最近異端の働きがすごく活発になっていて、特にテレビでいろんな問題が報道された時に、うちでクリスチャンっていうのは二代目とかそういう ものではなくって、全員が一代目だねっていうことを話しました。この二代目の信仰者っていうような考え方だと本当に自分のものではないと思うんですね。ですから私たちが子どもたちや教会 の、 若者たち小さな子どもたちに願うのは、私たちを真似してほしいんではなくって、あなたが救われてほしい、あなたが主に従ってほしいという思い、祈りなのだということを教えられます。一番下に、しかし、もっと大切なのは自分は主を信じる、自分が主を信じて聖書の御言葉によって歩むという決断と実行である。私と私の家は主に使いますと、ヨシアが言った、このヨシア記24章15節の言葉が聞かれています。で、続いて、2番のところには、自分たちのこれまでの歩みを覚えて誓いを新たにしようとあります。1番に、ただ主に導かれてエジプトを出た時結んだ契約と、アラノの40年間にもわたる訓練をいただいた上で結ぶ契約とは同じ内容でも自覚や重みが違っていたはずだというふうに書いてあります。と、安藤先生 の、 が学んだことの中では、前に聞いた契約と今聞いた契約の違い、私は祝福と呪いのことをお話ししましたけれども、やはりこの40年間の経験を経て聞いた誓いというのは、さらに深まって分かる、重みが違うんじゃないかということを安藤先生はここで教えて、くださいました。でちょっと戻ってしまいますけれども、モーセが民にお話ししているときに、もう一つ気になるのが、2節3節ありますけれども、主があなた方の目の前でなさったことをことごとく見たという言い方なんですね。で、約束の地に入れるものは、アラノをさまよっていた成人男性は皆死んでいって、そして新しい世代が入っていくわけなので、ことごとく見たっていう言い方はちょっと気になりました。皆さんは気になりますでしょうか。で、このことごとく見たっていう言い方は、いや見てない人もいるんじゃないかなとか、そういうことを思ってしまうんですけれども、ここのところ何度も何度も読み返しながら、そして私たちの信仰のことも思いながら教えられたことは、聞いたことは見たことなんじゃないかっていうことなんです。ちょっと変な言い方ですけれども、聖書の書かれていることを私たちは自分で読んだり説教を聞いたりしますけれども、実際に見たものではないわけですね。ですけれども、聞いたこと、また読んだことは、私たちが見たもの、また手に取ったものというぐらいに、ご聖霊は私たちに教えてくださいます。ただし、そうは言われても、驚きや感動がその時、あっても、それを本当に悟る心、また見る目、聞く耳を神様は与えておられなかった。この新しい世代はもうちょっとわからないでいたということもあります。そして私たちも、聞いても、また読んでも、また時には何か体験をすることがあったとしても、薄っぺらい理解のままで終わらせてしまうことっていうことがあるんではないかと思うんですね。後から気がついたり、そうだったかって思うことが私もすごくたくさんあるんですけれども、でそれはある本には あなたのせいだみたいなことも書いてある本もありましたけれども、確かに私のせいもあると思います。でただ神様はその時にはまだわからないようにしてくださっていることっていうのがあるんだなと、4節を読むと思うわけです。主が悟らせない、後からわかる、その分かる時までのいろいろな経験、御言葉、祈り、そういうことを通して後から分かるということが教えられています。そして大事なのは、きっと後で あのことだったかというふうに気がつく、ということだと思うんですね。 そうではないと本当の、感動というか本当の教えにはならないわけです。まあ、私たちは忘れっぽいもので本当にいろんなことを忘れて後であっって思うものですけれども、神様のなさったことをちょっと覚えちゃんと覚えている、忘れちゃうんだったらメモっておくものにありたいなというふうに教えられました。で、本当に荒野の40年間の訓練の中で、深められてこの戒めを聞くわけなんですけれども、日々神様は守ってくださったというふうに、モーセは語るわけです。5節に40年の間荒野であなた方を導いたが、あなた方が身につけている上着は擦り切れず、その履物も擦り切れなかった。いや、そんなことは なかったと思いますけれども、神様の守りはいつもあったというわけです。また6節には、あなた方はパンも食べず、ブドウ酒も強い酒も飲まなかった。それはあなたが私があなた方の神主であるとあなた方が知るためであったということです。マナだけで、また神様が導いてくださった水だけ で時にある時はうずらをいただきましたけれども、それはエジプトでいただいてたものと比べればとても貧しかったかもしれませんけれども、それで飢えて、死んでしまうということがなく、イスラエルの民は守られました。それは私があなた方の神主であるとあなた方が知るためだというふうにおっしゃっております。主の身に養われるっていうことは本当に、幸いなことです。で、今は本当に豊かすぎて何でも私たちは手に入らない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、何でも手に入るような生活をしています。もしかしたら、神様の素晴らしさを味わうことに、ちょっと損をしている時があるかもしれません。日々の糧を与えてくださいと切実に祈るような経験をすることのあまりない私たちです。で、この日々の糧っていうのが食べ物のことだけではなくって、日々の必要のことというふうに教えられますけれども、ちょっと不足がある方が私たちは神様に求め、そして、あなたが私を生かしてくださいましたと、あなたが私を養ってくださいましたということを知ることができます。ちょっと足りないぐらいがいいのかななんていうことも教えられました。そして、7節8節にこの東側のことを思い、東側って分かりますかね、約束地に入っていくその東側の土地を与えられた時のことをが記されています。で、そのことも神様は一つ一つ記憶させて、くださいました。すでに与えられている場所もあるんだという、そのことはとても力強い神様の、力を教えていただくことです。で、安藤先生はこの2番の1番の A、B のところでも、同じ社訓でも新入社員とベテラン社員の責任や意識の違いがある、結婚式の時の夫婦の誓いと数十年経てから確認する夫婦の誓いとは違うって、これまでの歩みの重さが加わっている。で、私たちの信仰の誓いも日々新たにしていきたいということが書かれてあって、きっとそうだなって思いました。この間教会で結婚式があって、新郎新婦がここで聖約をお捧げなるのを聞きながら、本当に神様の前に約束するっていうのはなんて素敵なことなんだろう、素晴らしいことなんだろうと思って見ておりました。で、私の前のいた教会では年に一遍そういう夫婦で集まって、この約束をもう一度するっていう会が開かれまして、1年に一遍もう一度させられるのかするのか分かりませんけれども、するんですけれども、やっぱりその時思い返すのは、 今年も1年いろんなことがあったけれども本当に守られてきたんだなとか、いやあのことよく乗り越えてきたなとか、いろんなことを思うわけです。この間ここで立ったあの2人がですね、また例えば1年後とか5年後とか10年後とか、どんな思いでねこういう約束制約したっていうことを思い返すかっていうのを見守っていきたいと思います。そして、2番の2番にこの信仰の契約と誓いは先祖伝来子子孫孫に及ぶものとして結んだということが書かれています。14節15節です。しかし私はただあなた方とだけこの契約との呪いの誓いを結ぶのではない。今日ここで私たちの神主の前に私たちと共に立っている者たちとも、今日私たちと共にここにはいない者たちとも結ぶのであるということです。と信仰の誓いというのは自分のところでもおしまい、自分だけが救われてそれで祝福されておしまいいいんだというものではないということです。継承されていくもの、天国までというんでしょうか、神様主がまたお迎えに来てくださるその時まで、これから何年後か何百年後か分かりませんけれども、そこまでこう継承されていくものです。皆さんはその自分が救われたからもあとはどうでもいいと全然思っておられないと思いますけれども、本当にこの信仰が子子孫孫に伝わっていくことを祈ってい、きたいと思います。でこれは私自身の祝福だけではなくって、家庭もそうですけれども教会の祝福、そして教会だけではなくて地域や、また世界に関わる永遠の祝福の契約だからです。そのことも覚えていきたいと思います。3番に過信して呪いをもたらしてはならないということが16節から最後まで書かれています。16節から読みます。事実あなた方自身、私たちがエジプトの地に住んでいたこと、また私たちが異邦の民の中を通ってきたことをよく知っている。またあなた方は彼らのところにあった忌むべきもの、すなわち木や石や銀や金の偶像を見た。万が一にも今日その心が私たちの神主を離れてこれらの異邦の民の神々のもとに行って仕えるような男女氏族部族があなた方のうちにあってはならない。あなた方のうちに毒草や苦よもぎを生じる根があってはならない、というふうに書かれています。悪いものを生じさせる根を断ち切るようにと、ここにも一番ですねにまとめられています。 A のところには、イスラエルの民はエジプトにおいて偶像に囲まれて使いせられて、参りました。でその偶像の持つ力とか祝福というものももちろん見ましたし、またここにもありますように罪に支配されている人類はあらゆるものを偶像にしてしまう。それは私たちも気をつけなければいけないことだとよく教えられております。で、エジプトにあったさまざまな偶像を彼らは見て、そしてそれの、なんて言うんでしょうかね、偶像はただの偶像なわけですけれども、その背後で働くサタンによってさまざまな祝福が、祝福のように見えるものがそこにあったわけですから、彼らはそれを知っているわけです。でもそれを憧れてしまったり、それを自分たちも持とうと考えてはならないと教えられております。 B のところに何もない主と自分たちしかいない荒野の旅においても、民はエジプトを思い出してしたい主にたびたび逆らってきた。ただ主に頼らなくても繁栄でき、偶像や異教があふれている約束の地に入ったらなおのこと偶像に捕らえられる危険があるということです。 確かにアラノの地において何もないところにおいてもエジプトを思い出して文句を言った民でした。でこれが父と蜜の流れる地に入っていって、また偶像のたくさんある土地に入っていったらその偶像に憧れてしまう民が、出てくるということはあるわけです。実際イスラエルの歴史を見ましたときにそのようになっていたことを私たちは知っています。万が一にもとここにありますね。万が一にも、その心が私たちの神主を離れて、その偶像に走っていくことのないようにと、神様は、モーセを通してお話しくださいました。心が行動だけ先に離れるということはなくって行動だけ、なんて言うんでしょうかね、偶像を礼拝するというか偶像を大切にするということで はなくってまず私たちの心が神様から離れるのでそういう行動に走ってしまうわけです。私たちが何かこう主に喜ばれないことを してしまったとしたならばその前に私の心は今神様から離れてるんだな、神様に喜ばれたいなっていうところから離れてるんだな、ずれてるんだなっていうことに気がつかなければいけないですね。で、適用っていうんでしょうか、令和っていうんでしょうか、下に安藤先生のお得意のこの、ラクダの話が書いてあるんですけども、これはもしかしたらイスラエルの何か小話なのかもしれませんけど、罪はラクダのようにテントに頭を突っ込んできて、頭だけ入れるのを許可したら徐々に入ってきてついに人を追い出してしまうという令和が書かれています。これはパン種がパンを膨らますっていう例えを第一コリントにありましたり、しますし本当に小さい、罪小さい、思いというものがどんなに大きくなってしまうのかっていうのを私たちは知っています。そしてラクダじゃなくても猫も同じだなとちょっと猫を飼っていた私は思ったりするんですけれどもいいなと思って大丈夫だなと思っているとどんどん侵食されてしまうということがありますね。そして、油断をしてはならないということが19節からに書いてあるわけです。この19節この呪いの誓いの言葉を聞いたとき心の中で自分を祝福し、私は自分の固くなな心のままに歩んでも大丈夫だと言うなら、潤ったものも乾いたものも等しく滅びることになる。主はそのものを決して許そうとはされない。むしろその時、主の怒りと妬みがそのものに対して燃え上がり、この書に記されているすべての呪いの誓いがそのものの上にのしかかり、主はそのものの名を天の下から消し去られる、と書かれて、おります。この呪いの誓いの言葉28章の15節から68節に本当に長い分量割いて書いてありますけれどもこれを聞いて、自分を祝福し私は自分の固くなな心のままに歩んでも大丈夫だと言うならということをその恐ろしさをここに書かれています。安藤先生も神殿で主税人を見下げた見下げたですね、パリサイ人のようにならないようにというふうにあります。このままで良いと思っているという面そして自分の姿がわからないという面を、この心の中で自分を祝福し私は自分の固くなな心のままで歩んでも大丈夫だという言葉に感じるんですけれども皆様はどのように思うでしょうか。自分が固くなだっていうことを分かっていながらそれまだまあいいだろうと他の人もそうだというふうにこのぐらいは大丈夫だろうと考えるというその固くなさこのままで良いと思っているわけですね。そしてそれが神様に喜ばれないということを 気がつかない、自分の姿がわからない、その恐ろしさを思います。でそのようなままでいるならば、潤ったもの、乾いたもの、豊かであっても貧しくあっても、神様はその者たちを許すことがないというふうに、おっしゃいました。とても厳しいお言葉です。3番の2番の A ですね。高ぶって、主に逆らう固くなな心根を放置するなら、豊かであっても乏しくあっても共に滅びに至る。主を侮ることはできない。主が御言葉に計画された通りになる。そして苦い根を放置するなら、主の怒りを買って滅ぼされ、子孫や異邦人の反面教師になってしまう。せっかく神様は乳と蜜の流れる地に入れてくださると言われて、そこに入っていくわけですけれども、そこでこのようなことが起きるのはなんと虚しいことかというふうに思うわけです。私たちも本当に幸いな救いの歩みの中に出られたのですから、その恵みを軽いものと考えないでいたいと思います。でそのような者たちに対する災いについてが21節から書かれていまして、そして、それは B のところから下にこうずっと書いて、あるわけなんですけれども、その、呪い、災いを見てですね、後の世代、22節からですけれども、質問のようなものが書かれているわけです。後の世代、あなた方の後に起こるあなた方の子孫や遠くの地から来る異邦人は、異国人は、その地の災害と主がそこで起こされた病気を見て言うだろう。24節、すべての国々は言うであろう。何のために主はこの地にこのようなことをされたのか、この激しい燃える怒りは何なのか。それに対して人々はその答えを知っているわけですね。25節、人々は言うであろう。それは彼らが彼らの父祖の神主が彼らをエジプトの地から導き出した時に結ばれた契約を捨て、彼らの知らない、また彼らに割り当てられたのでもない他の神々のもとに行って仕え、それらを拝んだからだ。それは主の怒りがこの地に向かって燃え上がり、この書に記されたすべての呪いがこの地にもたらされたのだ。主は怒りと憤りと激怒をもって彼らをこの地から根こそぎにし、他の地に彼らを投げ捨てられた今日の通りに。本当に補修までをこう思わせるような、この時の方々はわからないかもしれませんけれども、そこまでこう神様は示唆して、おられます。イスラエルの民がつぶやき、また不信仰に陥った数々の事柄はここからまた読むことができるんですけれども、さらに私たちは知っているという B のところに、獅子の時代の不信仰の結果、獅子の、21章あたりを読んだら、獅子の時代のことはもう全部がそうなんですけれども、また、国の分裂と偶像礼拝の結末については第二列王記の5章あたりを読むと、詳しく書かれております。で3番に、主が示されていることで十分なのだと、理解できないこと、主が隠しておられることがあっても信じて従っていけば良いのだということが、書かれて、います。これは29節のことなんですけれども、この最後に、厳しいことがこう28節まで書いてあって、9節に急に隠されていることは私たちの神主のものである、しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、それは私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためであるってことが、こう急に挿入されているようなこというふうに感じるんですけれども、どうしてここに入っているのかなと思ったんですけれども、本当に神様のお言葉やなさることっていうのは私たちは全部知ることができません。しかし、 こう呪いを伝えられながら祝福を伝えられている、そこにやはり何度も私ここで申していますけれども、神様の憐れみというものをすごく感じています。もちろん信じなければ滅びなわけですけれども、私たちにはいつも私たちはもう救われていますけれども、もう滅んで仕方ない、呪われて仕方のない私たちに神様は救いを用意してくださって、その救いの道に入る、機会を、与えてくださって、何度も何度もそれは終わり の再臨が来るまで、続けて与えられて、いるわけです。全部を知ることができませんけれども、その永遠のすべてを私たちは知ることができないということも聖書に記されておりますけれども、そういう中で私たちはただ主のおっしゃっていること、示されていることを信頼して、また安藤先生は満足しようという、隠されていることも主に委ねて、示されていることをに従おうというふうに書かれて、書いております。そして今私たちには完成した聖書が与えられておりますので、必要な時に必要な理解と導きを各自に与えてくださっています。聖書は全部、読みますけれども全部わかることができない深遠な書物でありますが、ともかくこの書物が私たちに与えられている、部分的に与えられているのではなくて、全部私たちに与えられているわけです。この聖書にますます深く、親しみながら、神様の、与えてくださった、祝福とまた呪いの道を、そして主に信頼して従う道を知っていきたいと、思います。ヨハネの7章の、17節、最近よく礼拝でも読まれますけれども、ヨハネの7章の17節18節を読んでおしまいにしたいと思います。ヨハネの福音書7章17節18節、誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし自分を使わされた方の栄誉を求める者は真実で、その人には不正がありません。ではお祈りいたします。神様、今日も御言葉を学ぶことが許されありがとうございます。イスラエルの民がその人生をかけて私たちにあなた様のことを伝えてくれています。あなた様に従う者の祝福を私たちに教えてくださっています。それに従うことの本当に難しいものでありますが、あなたの言葉を通してそれを悟っていくことができるようにどうぞお守りください。この学びの時も感謝して、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。